とても重要な真理だと思うんですけれども、そしてよく受け入れられまた教えもあるですね。過去20年ぐらい、それは分与すること、インパーテーションということの教えです。とても豊かな真理だと思うんです。恵みですよね。油を注ぎ賜物、誰かが持っているものを祈ることによって他の方に与えることができるということですから、ちょっと私にとってまあ面白い、おかしいというようなことなんですけれども、まあ面白いなと思うのは、人々は祈りを求めてきますけれども、例えばその成熟さが必要だということのために祈ってもらう。でもそれはですね、インパテーション分与ではもらえないんです。成熟さというのは選ぶことから、決断することから育ってきます。ですから祈ることもできますよね。もちろんイエス様に出会ってから1分後の人がイエス様の皆によって癒しを祈ったらがんが癒される。でも賜物というのは成熟さから来るものではないですね。キリストから来ています。恵みで与えられるものですから。でも成熟さというものはあなたが正しい決断をすること。例えばあなたを通して誰かが癒された時に、それを自分を見るものにしますか。その賜物の源は誰ですか。その信仰の源は誰ですか。あなたはどのようにしてその証しを分かっちゃいますか。イエス様が中心です。私たちがすること、それらのこと、全てのことというのは主が計っているんですね。私たちにそれを許して与えているんですけども、どれだけの栄光の重さを私たちが持つことができるかをしっかりと測ってくれているんです。全ての人が神様の栄光の中に生きること、とても単純ですけども、それが神様の計画ですね。栄光というのはイエス様の臨在が現れている、神様の実際的な臨在の現れということですけども、御言葉言ってますけども、人は皆その栄光に足りないものになったって言ってますね。そして罪がその的から私たちを外すものですから、その罪というのは私たちは神様が望んでいる御心から外れてしまうことですね。その的というのは何でしょうか。神様の臨在が現れている、栄光が現れているところに私たちが住むということですね。その神学的なところではなくて、この現実的にリアリティとして私たちがその栄光の中に生きるということは神様の御心ですね。ですから聖書の神が現れて普通ではないことをされる、人々の上にとどまったり、現れがあったり、宮とか幕屋の中でそんなことがたくさんありましたけれども、それらの現れということは可能性として私たち全ての信者のものとなっているんです。イエス様と関係があるものならそれらが自分も持つことができるということになっています。その罪によって私たちは栄光に足りないものとなって的を外してしまった。救いとは何でしょうか。私たちをその的に当てるところに戻してくれるということですね。その半分ではないんですね。半分だけ戻ったから何とかやっとこさ天国に行けるではなくて、イエス様が言ったことは半分だけなくて、私は全て必要なことをしたから、オリジナルの計画を達成すること全て私は成し遂げたと言っています。ですからイエス様の願い望み、私たちと共に住み、私たちのうちに住み、私たちの上にとどまり、測れる臨在、ある一定の臨在というのがありますけれども、それを祈りによって何か与えられてきました。まあ、今日は私のことをメインで話すわけではないので気をつけていきますけれども、主の望みというのは民に対して神ご自身が誰かということを完全に表すこと。でもその啓示の重さというのは、多くの主に仕える人であってもそれをしっかりと受け取ることができず、その倒れてしまいました。その価値とか、その人たちが本当に主を愛していなかったか、そうではありません。土台が壊れていた。大切にケアをしながら、その何か土台が直されるべきだったけど、それがされていなかったと思うんです。本当ですよ。主は私たちの人生の中のゴミをですね、こう上の方に持ち出すこと、そしてそれを片付けてくださることは恐れていません。それらのことを主がやった時にも、主は私たちに恥をかかせる、それが目的ではありません。私たちのする告白というのはですね、主がもうすでに真理として知っていることに同意するということです。神様、私を許してください。本当に傲慢でした。もちろんそのことをしてました。私それで驚かないよ、あなたがそれを見ることができるように助けたんですよ、あなたは自己中心だったね、そのことを打ち壊しますよというふうにする。心の中にあったものを表面に出してくださるんで、私たちそれが気がつくんです。私たちが告白して悔い改めるならば解放されます。はい、元の話に戻りますけれども、選択すること、私たちの人生一生の間、その高潔さ、またその人格とかキャラクターを立て上げるということの、その筋肉のような立て上げるということですけれども、もしあなたがその筋トレをするときにも軽いものを100回上げても大したことはないんです。筋肉が作られるのは本当に重いというものを持って、あなたの キャパシティが試されるようなものですね。本当に重いものを3回持ち上げたときにもその3回目に効果があるんです。一番重いもの、それが達成するということになります。私たちが難しい状況が自分たちの人生の状況でできたときに、それは神様の目的というのは、その恥とか私たちをですね、あざけるのではなくて、また恥をかかせるのではなくて、それは私たちへの招待状なんですね。キリストの中にいて私たちが力づけられるためです。ですから第一テサロニケの5章で言ってますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。いつも喜んでください、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。とても多くある祈りのリクエストなんですけれども、よく繰り返されて祈るそのプレイヤーリクエストなんですけども、この家族、この信者、特にこのスクールがある私たちの中からですね、神様の御心を知りたい、もちろんそれが望みなんですね。本当に誠実なものですけども、神様、宣教師になってほしいですか、それとも学校の先生がいいですか、それとも牧師がいいですか、神様あなたは何を私にやってほしいですか。もちろんそれはですね、合法的な祈りですけども、私、神様がそれらのことを心配しているか考えているか分からないです。でも神様が考えている御心だと思っていることは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられる、これが神の御心だと私は思っています。これが私の人生に対して神の御心です。私が若かった頃、そのリバベルで牧会始めた頃、この聖書箇所を読みました。この聖書箇所、自分の心に飛んできたんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。そして気がついたんですけれども、自分はこの3節だけがあっても一生かかってそれをすることができる、他の聖書箇所を読むことができなくても、この3つのことを実践することがフルタイムの仕事になる。いつも喜んでいて、絶えず祈って、すべてのことについて感謝すること、それはその訓練をするということですね。どのような応答をするのかということ、どんな難しさ、またその可能性であったとしても、どのように応答するのかということをここで訓練をすること、それがあなたのキャラクター、人格を訓練するのに助けることということ、それらの人格、キャラクターというのが神様が行う奇跡とか、いろいろな栄光の重さを保つことができるものになるということです。その分与、インパテーションのアイデアということですね。私よく考えてたんですけども、一つのこと、このことを人に分与できたらいいなと思う。それは感謝する心なんです。でもそれはインパテーションでもらうことができないんで、選択することによって感謝する心は育てることができます。ネヘミヤに書いてあることですけれども、私にとってはとてもストーリーとして変わっていると思うんですけども、11章の終わりぐらいなんですけども、とても興味深いところが書いてあります。何か神に感謝を捧げるために使命を仕事としてもらった人たちがいるんです。あなたの職業は何ですか。私は神に感謝を捧げるものですという感じなんですね。どういうことですか。私はそのリストをもらうんです。そして神の前に立って、ありがとうございますと感謝をしゃべるんです。感謝をするんです。自分たちが感謝すべきことをその一つ一つ神に語っていくんです。とてもフォーマルに感じるし、またその儀式のように感じて、命がないと思うかもしれませんけど、でもそこが鍵なんです。あなたは自分の感情のリミテーション、また自分の感情的にこう感じるということで、バイパスして乗り越えて成熟した決断をすることができます。そしてそれはあなたがやっていることにインライン並ぶということなんです。文句を言ってしまうということは、あなたの信仰を小さくしてしまうんです。劣っている方を見てしまうということ、その文句を言うことというのは、私たちが思いの中で神様のことよりもまた問題なことを見ているときに起こるんですね。ですからあなたが神様の良さを見つめているときには、その文句を言うということは不可能なんですね。だからそれをするには、何かこう自分の良心とか自分の目的という感じとか、その神様の臨在にいるということ、それらを何かその冒涜するというか、それらに違反するまたは反するようなことをしないと文句は言うことはできないんです。私はですね、そのことをしたことがないことを本当に感謝していますよ。いつも喜んでいなさいと書いてありますね。もちろんですね、オリジナルの言語でもいつもという意味なんです。本当にいつも、どんな時でも、何が起こってもということです。 喜びを選びなさいということ、そのように感じません。でもだから選択なんです。私たちが自然になんとなくできることだったら命じなくてもいいことだと思いませんか。その命じられているということは、その筋肉を使うことができるチャンスがある。もっと神様の栄光臨在を多く運びたい、受け取りたい。でもそのためにあなたが学ぶことができるということなんですね。例えばこんな感じです。あなたのその飛行機フライトを見逃してしまった、遅れてしまった、あ、そんな話をやめてくださいと思ってるかもしれませんけれども、私のですねパーソナルライフに皆さんをご招待しましょう。私がフライトを見逃してしまった時ですね、こんなことが起こりますね。飛行機に座ってますけども、ずっと座ってるんです。なぜならば自分の乗るべき飛行機が止まるところを見つけることができない。で、時間見てるんですけど、自分が乗るべき飛行機のもう搭乗が始まってる、感謝してますよ。もう喜びを感じますよね。喜びを感じていますよ。そして30分またそこに座ってるんですね。そして私が乗るべき飛行機が搭乗してるのを見て、そして私が乗るべき飛行機が行ってしまったのを見るんです。そうしたら私が乗っている飛行機は止まる場所が見つけられるんです。私の最初のですね夫は喜びではありません。また言っておくならば、その2番目も喜びではありません。喜ぶということはだいぶリストでは下の方になってしまうんですね。いくつか他のことをまず最初に体験しますけれども、自分の感情的な応答とかをですねちょっとこう経験してから最終的に喜ぶというところに到達するんですけれども、例えばまた高速道路急いでるときに誰かがあなたを抜かしていく。別に人々はですねどんどん好きなスピードで行っていいんですよ。でも自分もそうです。でも前に警察がやったら自分もスローダウンします。大きな問題ではないですよね。なんでこんなことが起こってるのかということだけなんです。この私を抜かしていた人たちには良心がないのでしょうか。私たちが必要なときに神様の霊からのコンビクションは来ないのか。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。いつも喜んでいるということは喜ぶことを選ぶことですね。もしそれが私たちにとって手が届かないことであるならば、選択してもできないよということならば、神様はそれは命令しません。喜びというのは御国の一部ですから、手が届くところですね。神の御国はあなた方の手の近くにあるというところですから、力を持っている人と言ってください。私には力があります。力強い人です。ですから喜びには私はいつも手が届くことができます。喜びというのは私が手を伸ばせばそこにあるんです。絶えず祈りなさい。同じ感じですね。いつも喜びなさい、似ています。絶えず祈りなさい。祈ってください。止まってはならないということでしょうか。フィリピ書ではこう言ってますね。私がちょっと引用して説明しますけれども、フィリピの4-6からですね言ってますけれども、願いと祈りということですね。主の前に出ること、そして打ち破りのために出続けている、その感謝とともにということ。感謝をするということは祈りがフォーカスを持ったままでいることができる全体像を作ることができます。もちろんですね、こんなこと皆さんイエスという質問だと思っていますけども、影響力のある祈りをしたいですよね。私たちは祈ることのゆえに祈るわけではありません。何かその車輪を回し続けるために祈っている、そうではないです。そのインパクトを与えたい。私たちの心が望んでいることは変化をもたらして、自分の人生も家族も周りのことも変化をもたらしたいんです。私たちが祈ることによってその変化をもたらしたいんですね。感謝を捧げること、それが祈りに対してのその焦点を与えるものです。例えば誰かのために祈ってます。例えばある人は病気です。じゃあ具体的に言うと、その関節炎があるとしましょう。で、自分はその方のために祈ってます。でも何も起こりません。打ち破りが必要です。で、主がもっと、具体的な方法を持って祈りなさいと示されました。大雑把な祈りから私具体的な祈りにします。具体的に祈る、そして打ち破りが来る。なぜだかは言うことができない。でもこれを言うことができます。あ、主よ、この部屋の中の人全部癒してください。アーメン、感謝します。何も起こらないと思うんです。なぜでしょうか。もっとですね具体的であるべきだからです。感謝をすることというのは決断を、祈りの決断をですね保つんです。なぜならば感謝をするということは神様にフォーカスがいくということなんです。祈りの力ということは問題のことを祈ることができることではなくて、心が神のものとなって神の御国が地で来るように祈るんです。 感謝することというのは、その具体的であるということで何か私たちの祈りを結びつけることができます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。私がわからないのは、例えば医者からの悪いレポートを受けたときにそれについて感謝する、喜ぶ、それは私わからないんですけれども、でも私に、あ、もちろんですと思うのは、感謝をし続ける心を持つということ、それは私の祝福のリストの方が必要のリストよりも強く保つことができるということ。皆さんのうちどれぐらいの人がそのまあプレイヤーリストって書きますよね。もちろんですね、思いの中に必ずあるかもしれません。その私は iPad を使ったりとかですね、いろいろ祈ってることもそのようなこと記録してますけれども、いろいろな物事、私が祈り続けてる、願ってること、神様ここに打ち破る必要です、あれが打ち破る必要ですとかやってること、もちろんそれ自分信じてます。でもその感謝することのリスト作ってる人いますか？多分そんなにですね、祈りのリストがあるという人ほど感謝していることのリストがあるという人いないと思うんです。ポイントはこれです。私たちが意図的に祝福のリストということ、感謝すること、覚えているんですね。祝福、感謝、覚えています。それをすることによって、その必要があるというこの地の穴から祈ってるんではなくて、感謝すること、祝福を受け取っているこの天の視野から祈ることができるということです。どのように説明していいかちょっと難しいんですけれども、私たちはその失望しているところから祈ることの方が、その敬意を持って天から祈るということにも多いかもしれません。でも感謝をするというところはそこに働きをしますね。はい、それでは第一テモテの4章ですけれども、開けてください。第一テモテ4章1節から5節まで読みたいんですけども、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちを惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人たちが感謝して受け取るようにと神が作られたものです。もう一回見ましょうか。1節2節のところで、まあ、警告ですけれども、皆さんが聖書をどうやって読んでいるか分かりませんけれども、難しいと思われるところを飛ばさないでください。とても重要なことなんです。違いがあります。御言葉の肉、御言葉の父、2つがあるんですね。御言葉の父というのは慰めるんですけども、その御言葉の肉というのはその硬い食物ですけれども、私たちが変わるために私たちを挑戦してきたり、また私たちを切ってくるというか差し通すような、そのようなものです。私たちみんな慰めが必要ですけれども、でも御言葉を読むことによって、それを受け入れる、ギュッとすることによって変えられることが必要なんです。思い巡らせること、受け取ること、心でゆっくりすることができる。命を失うものはそれを受け取ると言っているようですけれども、深く入らなければならないからスローダウンすることが必要です。もしその御言葉が痛みをもたらさないときには、義の言葉ではないんですね。義の言葉というのはその変化をもたらすものです。ああ、切られたということになるのが必要なんです。このような説明をしたらいいと思うんですけれども、例えばある人たちはですね、その体の中の病気の種類なんですけども、痛みを感じない方たちがいますね。例えば足に今針刺してるけど、痛み感じますか？ここ痛いですか？分かりますか？何も痛み感じませんよ。それは良い印ではないんです。痛みを感じないことは良い印ではないんですね。肯定的ではないんです。問題の印です。ですから痛むべきなのに痛まないということ。聖書読んでですね、あ、全部大丈夫です。あ、もう祝福ばっかり。そうではないですね。それは良い印ではありません。その神の言葉によって、あ、痛いですね、でも気持ちいいですよということが必要なんです。その言葉が、あ、自分は生きているということを気がつかせる、分かるんです。ですから信仰から離れるような人がいたり、また3節、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりしますとありますね。しかし食物は信仰があり、真理をしている人が感謝して受けるようにと言っておりますね。とても不思議だと思うんです。パウロがテモテたちに警告していることというのは、はい、聞きなさい、 あるグループの人たちはこのことを言ってますよというんですね。その人々の心が冷たくなったり悪霊に欺かれたりする者がいますよ。でもそのグループの人たちが出てくることはものすごいたくさんの非聖書的なルール、その聖書はですね、命じていることがありますよね。その規則とかですね、やり方が書いてあります。恵みはそれらのことをやらないことではなくて、ルールを行うための力を恵みがくださるんですけれども、ここに書いてあるのは、例えばいろいろなリストがありますね。その欺かれてる流れがあって、これをやったならば、このルールを全部やったならば、神にあなたは好意を受けることができるよというふうに言っているような、神様からの好意を保ち続けるにはこれをしなさい、例えば結婚してはならないとか、ある食べ物は食べないとか、これを食べるとか、この日のことを大事にするとか、この日はこれをやって、あの日にはそれをやってとか、いろんなルールを作る。その全部のことを正しくするんだったら神様の声がありますよ。でも覚えてますか、アダムとイブに何が起こりましたか。蛇がやってきて、この実を食べたらあなたは神のようになるよと言ったんです。でも彼らはすでに神のようだったんですよね。敵が働きによって恵みですでにもらっているものを保たせようとするんです。その焦点を移動するということ、あなたのために神様がすでにやっているということから、自分でやらなければいけない、自分でやることによって神様から声をもらおうと、もらえるに違いないとそう思ってしまうことですね。その視野が移ってしまうこと、それは肉が力を与えているムーブメント、そしてそれが欺きとここで書かれていることだと思うんです。アーメンですね。4節、神が、私これ計画してなかったんですけど、先週はですね、狩りに行きました。とてもですね、それに完璧な御言葉だと思いますね。神が作られたものは皆良いものでとありますけども、ジャガイモのことを考えながらですね、このところ素晴らしいなと思ってます。でも私が先週言ったのは狩りです。自分の息子たちとですね、アウトリーチに行きましたよ。出て行って心に触れたんです。これはその狩りのことをですね、冗談で喋ってると思います。リバイバルを保つためのタンパク質を収穫に行ってきたんです、アウトリッチというのは。では、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。素晴らしいですよね。聞いてください。全てのものが清められるとあります。店で買ったもの、どうですか。パウロが対処しなければならなかったことは、ある人たちが誰かのところに招待されたときにこんなことを聞いてたんですね。この家で出される食べ物は清くないもの、例えば豚とか、または偶像に捧げられた肉であるということ。でも彼はここで、パウロはここで教えてるんです。拒否してはならないというふうに言ってますね。あなたに対して反抗するために使われたものでも、あなたが感謝することによってあなたの益となりますよ。敵があなたを壊そうとしたものが、でもあなたの益のために、神様の言葉、感謝すること、祈りによって清められたからですよということ。性別するということはとても興味深い言葉なんですけれども、暗闇から光に移された、神のために分けられた、そこで止まらずに、私が自分の人生のライフスタイルから主のために取り分けられたということは、私は自分が自分を性別したもののようになるということなんです。自然でもそうですね。妻と夫、長い間結婚してるとですね、お互いが似てくるんですよね。その一緒にいるという時間のことのようにお互いが変わっていくんですね。他の人たちから全部離れて、そのお互いというその伴侶の中に時間を過ごすこと、それが本質なんですけれども、でもここで言われているキリストとの関係はもっと深いですよね。私たちは暗いこの世のシステムから主の下に持っていったんですね。そして私たちが使えるために取り分けられた方のようになるということですね。その考えについていくならば、例えば何かを捧げる、この場合は食べ物が出てきますね。その汚染された食べ物でも、感謝をすることによって、神の言葉と祈りによってその食べ物を清めることができる。もともとあなたを攻撃するためにあったけど、それがあなたの益となるものと変えられたということです。感謝をする心というのは、あなたを 傷つけるために送られたものの中からトゲを取り去ることのようです。ほぼ時間が終わってしまいましたけれども、もう少しだけ話しましょう。あと少しだけです。受け取りますよ。感謝をすること、知ってる人がいるんですけれども、この去年の夏にその人とある会話をしてたんですね。その人は本を書いていました。その本の中の一部は私またはこのグループに対して、まあその攻撃するものでした。でも自分コンタクトって超えたんですね。その本を歓迎しますよ。そのキリストの体のその健康のためというわけではなくて、私が自分の人生において難しさを直面する、でもそれを自分は上手にやりたかったんです。例えば裏切られたり批判された時にどうするか。称賛を受けることはできないですね、神様から。その批判された時に上手に取り扱うことがなければ、そしてまた失った時に上手に取り扱うことなければ、増やしてくださることはありません。裏切られた時にあなたが神様が信頼できるようなことを取らなければ、忠実な人々によって祝福されることはできません。神様が作ったデザインではないんですけれども、そのような困難チャレンジに対してどうやって歩いていくのか。あなたが祈ったような恐ろしい祈り、私もしました。私が出会う人たち全ての人に癒されてほしいです。この町の人全て癒されてほしいです。国が弟子化されることを見たいんです。それらは大きな祈りですね。でもそれらはですね、未熟な人たちには解放されません。なぜならば自分のことでいっぱいであったり、栄光の現れが満ち溢れている時でも自分中心であったりするからです。難しさやってきますけれども、でもそれらは私にとってのチャンスなんですね。自分の心をしっかりと取り扱うことができる。そして全てのことに感謝し、全てのことを喜び、そして絶えず祈ること、 100% 神様に委ねることをするチャンスなんです。私はそのために生まれましたね。私が見たいことは自分のその困難とか試練であるような相手方というか向こう側も勝利しているということなんですね。難しいことがあっても自分が行きたいところまでちゃんと進めるか、それを練習するチャンスなんです。私先ほども言いましたけども、自分に対して批判をするような人も歓迎しました。で、彼その人は親切に返事を書いてきて良い会話になりました。で、深いですね会話をしたんですけど、でも公にその人は結果的に悔い改めることになりました。ポイントは感謝をする心を持つということ、そしてそれがその敵が送ってきたようなことに対してではなくても、その本のために感謝ではなくて、その成長するチャンスを感謝するということなんです。自分が感謝なのは、この状況の中を自分がどのように通るかを学べば神様がもっと信頼してくれるだろうなと思うんですね。でも神様にはいと言った時に、私は多くの権利を放棄しました。自分の権利を放棄しました。どんな人生を私が歩むのか、状況の中を私が歩むのかをこう望むということですね。権利を捨てました。感謝をすることというのはとても大きな美徳ですね。状況を変えます。その人の人生を変える美徳です。こう言います。本当に町の本質とか、感謝すること、家計の本質というものも変えることができます。アメン。はい、ハッピーサンクスギビングですね。どうぞお立ちください。その祈りによって何かをでも解き放つことができたらいいなと思うんですね。その受け取りなさい、受け取りなさいって言ってですね、やりながら街を歩き回って、それで街の本質が変わったら面白いだろうなと思うんですけれども、私の心に感謝を持ってその門を通りましょうと言ってますね。御言葉は感謝をする心、神様の臨在をいつも覚えるんです。感謝する心は打ち破りをもたらします。祈りのフォーカスを新しくします。しっかりと留めておきます。 正直に言うと、私本当に感謝しながら生きてきたなと思っています。大体多くの時、私が飛行機に乗ってる時以外はとても感謝していますよ。それは冗談ですけどね、とても感謝しています。その空の高いところに飛んでいて、椅子に座ってる時に、あ、こんなに地上から離れてるのにこの飛行機ちゃんと機能してることを感謝しますと思ってるんですね。感謝の心があるでしょ。はい、もうここで止まった方が良いようですけれども、感謝していますよ。自分の心で感じるのは本当に必要があるということなんです。でもこのいつもということですよね、思うんです。大体じゃなくていつもと書いてありますから、いつも喜んでいなさい、うん、ちょっとやとりあえずやってごらんよ。もういつも大体できてたらね、前進してるっていうことだよねとは思いますけれども、お父さん祈ります、私たちの認識が高められますように、その感謝をするという美徳の中に生きることができると、その気がつくことを助けてください。あなたはすでに私たちの町を、あなたの臨在目的、あなたの御心によって影響を与えてくださいました。私たちが今週感謝の心を持って進むことができますように。また私たちが、終わる前に話すことがありますけれども、私は多くのことを考えていますけれども、イエス様との関係がない方たちのことも最も考えています。いつも私の前にそのことはあるんです。ですから今日そのチャンスを、ここにいる方で、あ、まだ自分はイエス様との個人的な関係を持っていない、自分の人生から向きを変えてイエス様の方にいて、その許しをもらいたい、どういう意味だか分からないけれども、それをしていきたいと願っている方、もしそれあなただったならば、どうぞ手を挙げてください。あなたがいるところで主に同意しましょう。そしてビルさん、今日神様との平和を持つまで今日は帰りたくないと思う方いますか？この建物の中にいたらどうぞ手を挙げてください。その方にチャンスをあげたいと思います。はい、私たちはみんなこの神の国に入っているようですね。ではミニストリーチームの方どうぞ。